皆様、ヨシアの会にお越しくださいましてありがとうございます。爽やかな秋になりましてほっとしたところですけれども、この今説明しましたけれども、9月の生きるを考えるの集いでは、ジョン・パーカー氏が神から聞くには神からメッセージを聞く、神の声を聞く、それにはどうしたらいいかというお話をしてくださいました。そしてそのお話を聞いた後で、私たちは実際にそれを実践するという、そういう機会が与えられました。でそれを通してどのようにして神からの語りかけを聞くことができるのか、それを学んだように思います。で今日はそれと重複するところがありますけれども、聖書的に聖書にいろんな例証が挙げられています。その中でどのように私たちの信仰の先達は神から言葉を聞いたのか、そのことに重点を置いて見ていきたいと思います。神の語りかけに耳を傾けるということは、これは聖書そのものの教えです。ですから私たちは時間を割いてそのことをしていくことが非常に大事なんですね。これは信仰生活の実践ということになります。信仰生活は頭の中で考えて机上で、聖書を読んでということではないんですね。やはり聞いたことをそれを実践していくということ、これが信仰生活です。そのことを今日は学んでいきたいと思います。神は今日も私たちに語っておられるだろうか。これはもう皆さんが、疑問に思っておられることではないかと思います。で聖書には神が聞き取れる声で人々に語られたことが何度も何度も記されています。ですからもし聖書にそのように語られているのであれば、今日も同じ神は求める者たちに語ってくださるはずなんですね。でそれをまあどのように受け止めていくかということになるわけですけれども、この新旧約両聖書というのは4000年間の人間史を扱っています。あるいは人類史と言ってもいいですね。4000年間、なぜ4000年なのか、それはこの聖書が完成してからもう2000年経ってるわけですね。ほぼ2000年前に聖書が完成したと考えていいわけです。ですから聖書が扱っているのは、この2000年前までのことですね。その前までには、まあ、4000年あるという、聖書の歴史というのは非常に浅いんですね。進化論が語るような長い歴史ではありません。そういった意味で大体、このアダム・エバが創造されてから6000年ぐらいというふうに考えているんですね、今日に至るまで。そうしますと聖書が扱っている歴史は、まあ、4000年間ということになるわけです。でこの4000年という歴史の中で、もう神が何度も何度も人類に語っておられるわけですね。そのことをこれはもう何百回以上神は語っておられます。ですから、これは実際に神のアプローチであるというふうに考えていいわけですね。このことを明記することは大事だと思います。しかし同時に、神が聞き取れる声で語られるということは、これはむしろ例外的なんですね。慣例として考えてはいけないということです。神が語られるというと、いつも聞こえる、耳に聞き取れる声で私たちはメッセージを聞くというふうに思い込んでしまうんですね。でもそれは非常に稀であるということも確かです。それなのに聖書では100回以上も神が語られた、神が語られたということが記されているわけですね。そうしますとその意味、定義ですね、どういうことなのか、それを知る必要があるわけです。で今日はそのことに探りを入れていきたいと思います。神が聞き取れる声で語られるということももちろんあります。また内なる声ですね、自分の中でそういう思い、声が聞こえたような気がする、内なる声であったかもしれません。あるいは心に受けた印象であったかもしれないわけですね。でジョン・パーカー氏はこの間の講義の時に、想像力を働かせる余地があるということを言われました。想像力でそういうふうに考えてしまってはいけないというのはないんですね。これはこの間のメッセージの中で詳しく語ってくださいました。想像力を働かせるということも大事なんですね。 まあ、聖書はそのように証ししていることを私たちは今日、今私たちの手元にある聖書の中から見ていきたいと思います。その結果、今日も神が語られることは確かであるという結論に至ります。じゃあいろんな方法があるわけですけれども、最初に挙げたのは御言葉を通して語られるということですね。御言葉というのはこの聖書のことです。この聖書に語られている聖句一つ一つ、その言葉を通して神は語られます。ですから御言葉を私たちに思い起こさせてくださる、そのことを通して神は語られるわけですね。で、全聖書には神の御旨が包含されているということを、これはもう新約の著者たちが繰り返し語っているんですね。つまり私たちに必要なもの、神の御旨は全部聖書の中にもうすでに入ってるんです。ここにあるもので私たちは十分生活していくことができるということになるわけですね。ここに箇所を手元の手紙第2の箇所を挙げておきました。ぜひ読んでおいてください。そして、まあ、イザヤも同じようなメッセージを語っているわけですね。神の語られることが虚しく地に落ちることはないわけです。神の言われることは必ず成就することであり、それは私たちにとって必ず意味のあることであるということになります。私たちが救われ信仰生活を送るために知るべきすべてのことは御言葉の中にあります。強調しておきます。すべてのことは聖書の中に書かれています。ということはそれ以外のことを求める必要がないというふうに言い切ることもできるんですね。2つ目は、神は印象とか思いを通して、また私たちが必ずしも歓迎しないような出来事ですね、そういうものを通して語られます。そしてまた良心、私たちの中には生まれつき良心というものが備えられているわけですね。その良心を通して神は語ってくださるということになります。そして神は私たちの心が神の思いに一致して考えることができるように、自分たちの思いだけを通すっていうんではなくって、私たちの心が神の考え方と一致する、そのようにできるようにと導いてくださるんですね。これはもう人間技ではないんです。神はご自分の思いに、神を慕う者たちの思いが一致するような形で導いてくださいます。そのようなことが今も着々と行われているんですね。神の技というのはずっと続いています。もう過去に終わったことではないんですね。ですからそのことは今も続いています。それからこの厳しい手段ですね、先ほど言いましたけれども、私たちが望まないようなことをも通して神は語られるというのは、これは非常に厳しい手段を通してということになるわけですけれども、これは試練とか懲らしめとか不良の事故とか、私たちが望まないこと、予期しないようなことが往々にして起こるんですね。信じているからこういうことは起こらないんではないんです。同じようにこのような不幸は起こります。惨事は起こるんですね。でそれをご利益宗教の場合は考えることができないんですね。ご利益宗教というのはやはり、利益が来るから信じるという形になるわけですね。でも誠の神を信じるということはそういうこととは無縁なんですね。ですから神はこのような厳しい手段で私たちに語りかけられることがあるんですね。でそれは私たちをやはり方向づけて変えていく必要があるときです。いろんな領域において私たちはまだまだ不足があるんですね。でそれをご存知なのは神ご自身です。ですから私たちを方向づけて、より神の器にふさわしいように変えてくださる、これが神のアプローチということになります。まあ、霊的に成長することを神は願っておられるということになるわけですね。で、まあ、このペテロをはじめ新約の使徒たちはこのことをいろいろ何度も語ってますね。信仰の試練を耐えるというその必要ですね。そういう形で語っています。さて最後に挙げておきましたのが、神は時々 聞き取ることができる声で語られるということです。例外ですね。これは、通常の現象として期待してはいけないんですね。ですから神が語られたという時にこの 1,2,3 の手段ですね、この形で神が何か私たちに語りかけてくださる時、それは神が語られたという表現をしていいということですね。そしてこの最後の神が語られたということを主張する場合ですね、まあそのような主張が非常に多いんですけれども、その時には聖書にすでに語られていることと比較をしてください。そして聖書に全然書かれていないようなことがもし神から与えられたとしてそれを主張するのであれば、それは間違いです。ですから聖書は私たちのこの基準になるんですね。本当に神がそのことを語られたのかどうか。ですからこの吟味というのは非常に大事になってきます。さてどのようにして神の声を聞き分けることができるかですね。いろんな声が私たちには聞こえてきます。神の声だけではなく、多くは自分自身の思いですね。自分が語っているわけです。それを、神が語られたというふうに思ってしまうこともありますね。でそれ以上に怖いのは敵サタン、悪霊ですねが語るということです。ですから源は御通りあるということですね。じゃあ神の声を聞き分けるということですね。それは非常に難しいことのように思えます。この間ジョン氏が、サムエルの例を挙げてくださいました。サムエル記には、少年サムエルが神の声を聞くわけですけれども、最初はそれが神の声と分からなかった。ですから、多分自分の師匠であるエリが語っているんだろうと思ったわけですね。そしてエリのところに行って、先生語られましたかとこう言うわけですね。しかしエリは語っていない。そのことを繰り返しているうちにエリが指示を与えます。それはもしかしたら私ではなくて神がサムエルに語っているのではないか。もし、そのようにまた聞いたら、主よ私はここにおります、聞いておりますと言って、神との対話を始めなさいという指示を与えたんですね。でそれをまあ守ることによってサムエルは神との対話を覚えるわけです。でこの出来事が語っているのは、訓練を経ることによって私たちは、あ、これが神が自分に語っておられることだというのが分かります。でこれは自分と神の関係ですから他の人に適応することができないんですね。ですからサムエルが聞いた声と似たような声が聞こえたから、それが他の人に語っている声であるとは言えないんですね。これは自分と神との関係です。ですから訓練を経て何度も何度も神との関係を持っていきますと、それが神の声であるということが自分には分かるようになってきます。で聖書の中にはある特定の人には神が語っておられるのに、周りの人たちは雷とか何とかそういうものは聞こえたけれども、特定の声は何も聞こえなかったという例がたくさんありますよね。まさにそれなんです。神は語るべき人にそのように語られます。でそれを受ける者は、神が対象とされた者はそれを受けることができるんですね。ところが周りにいるものはもうすごい雷とか何とかガヤガヤガヤガヤそういう音で何も聞こえなかった。でこれは現実にも起こっているようですね。サムエルの場合は神が特別にサムエルに語りかけられた声をこの訓練を通して、この後の人生ですね、聞いていくことになったわけです。ですから最初少年で初めて神の声を聞くときには分からなかったということですね。2つ目、ギデオンの例を挙げておきました。サムエルもギデオンも四世紀に登場する人物ですね。で、ミナ、サムエルもギデオンも四世と言われた、その当時の王がなかった時代の指導者ですね。イスラエルの部族の指導者です。で、ギデオンは神から物理的にこのようなことが起こるという啓示を受けたんですね。ところが、ギデオンは疑いを持ちます。このような啓示を受けたけれども、これは本当に、神が語られたことなのかどうか。でこれは私たちが突然そういう思いが与えられたり、 声を聞いたときには誰でも戸惑うと思うんですね。そこでギデオンはその証拠を見せてくださいと言って、それを要求したわけですね。つまり確証、自分がこれを確かに神から受けたという、その印ですね、確証の印を与えてください。で、神はそれを与えられます。ギデオンの場合は、ここに挙げておきました箇所を読んでいただければ分かりますけれども、3回それを繰り返すんですね。3回も念には念をして、そして本当に神から来たという確信を持ってそのように歩んだとき、実際にそのことが起こったわけです。ですからこのような、慎重さっていうのは必要です。吟味、確証を経て私たちは神からの声を聞き分けることができるんですね。でもちろんこれは、このギデオンの不信仰であるという言い方がよくされるんですね。で、不信仰の要素はこれは生身の人間ですから、しかもそのように突然そういう声が聞こえてきたら不信仰になってもおかしくないんですね。不信仰というよりも疑いですね。本当にこんなとてつもないことを神は語られるのかどうかということですね。ですからこのギデオンが、まあ、3回のこの確証を通してそれを信じたということはやむを得ないということになると思います。さて、聞いた声を神のものと、今度は確証ですね、この確証に用いる手段なんですね。確証に用いる手段は何かと言いますと、今日私たちには絶対的な手段があります。聖書なんですね。確証に用いることができる手段は聖書です。この後学んでいきますけれども、旧約時代の預言者の働きと新約時代の預言者の働きは違います。はっきりと違うんですね。それは、新約時代というのはすでに最後の神からの送られるメシアですね、そのメシアがすでに現れた時代なんですね。ですから、新約が始まると同時にすべての神の啓示は終わりました。神の真理、神が人間に必要なこと、そのメッセージですね、それはイエス・キリストがミニストリーを始めてそれを終えられた時点で全て終わったんです。ですからそれ以降新たな啓示が加えられるということはないんですね。ですから旧約と新約、イエス・キリストのミニストリーを含めた全部神が私たちに必要とされていることはこの聖書の中に全部包含されているんです、含められています。ですから私たちはそれ以外の拠り所を頼る必要はないんです。で、これを強調しておかないと、本当に聖書は偽預言者の警告が非常に多いんです。旧約の時代もそうでしたけれども、新約の時代の偽預言者ものすごく多いんですね。で、気をつけなさいという警告がされています。なぜ偽預言者への警告があるか、この預言者というのは何をするか、ある意味でこの世的に言えば、未来占いですね。未来占いを人は望むんです。どの人も未来どうなるか、自分がどうなるか知りたいんですね。で、これはキリスト者であっても同じなんです。ですからそれを知るために預言者という人物、自称でも何でも預言者という人物がいれば、じゃあ自分の未来どうなりますかっていうふうに聞いてしまうわけですね。でも聖書はこのことを警告しています。ですからぜひ聖書を通して、このことに確信を持っていただきたいと思います。私たちはすでに聖書があるので聖書に聞けばいいんですね。必要なメッセージはすべて聖書から来ます。まず、この一番目ですね、サムエルやギデオンにはなかったものとして私たちには完成した旧新約両聖書があるということです。サムエル・ギデオンの時代もまだ獅子の時代ですから全部の旧約聖書は揃っていないんです。ですからそれまでに語られたこと、例えばモーセの掟ですよね、それは、もちろん普及していたと思います。でも一貫の聖書という形ではなかったんですね。で、そういう時に神の指示を得るにはどうしても神からの直接の語りかけがなければならなかったわけです。ですから私たちの時代とは全然背景、時代背景が違うということです。霊感によって書かれたのがこの神の言葉であるというのを新約の著者たちは繰り返し強調しています。ですからこの 聖書、もし聖書が絶対であるなら、私たちは常日頃からこの聖書に精通しておく必要があるということですね。もし聖書に精通していれば、いろんな事態に直面したときに、あ、聖書はにはこのことが書かれていた。ただ大事なのは文脈の中で捉えることです。その一語だけを捉えて、聖書にここにこう書いてあるから、これが私の欲しいメッセージだという捉え方は、これは聖書的ではないんですね。文脈の中で、どういう状況の中で神がその言葉を用いられたか、それを適用していくということがすごく大事になるわけです。ですから聖書の学びというのがもう必須ということになるわけですね。次、2つ目ですね。これは神の声を聞くには、経験的な認識が必要であるということです。場を踏んでいく必要があります。ジョン氏もそのことを強調しておられましたね。すぐに神の声を聞いて、もうそれですぐ分かるというものではないんですね。何度も試行錯誤を繰り返しながら場を踏んでいくことによって、確実に神が語りかけられるときには、このような状況のもとであるとか、それが分かってくるんですね。ですから経験的な認識が要求されることになります。で、キリストは、私の羊は私の声を聞き分けますと言われました。キリストは羊飼いです。で、羊というのは、非常に愚かな動物です。どこへ行っていいか分からない、すぐ迷ってしまう動物なんですね。ところが羊飼いが、その一つ一つの羊の名前を呼ぶと、羊はそれに応答するんです。羊飼いの声をよく聞き分けることができる、そういう、そういう意味では賢いわけですね。ですから間違った指導者に引きずられていくことはないんです。自分の信頼している牧者、羊飼いが名前を呼ぶと、すぐその方向についていく、これが羊なんですね。で、私たちはキリストの羊なんです。キリストは牧者、羊飼いです。そして私たちは羊なんですね。そうしますと、主の声を聞き分ける必要があるということですね。一人一人がそれをしなければならないわけです。神の声を聞き分けるには、神に属していなければいけないということですね。その、羊飼いの羊でなければ、よその羊に対して羊飼いは責任を持ちません。ですから、もし、羊飼いが声を発したとしても、よその羊は聞き慣れていない声なので応答しないわけですね。でも、その羊飼いの羊はそれに応答します。ここが非常にポイントということになります。私たちは神に属しているものである必要があるということです。神を羊飼いとして知っているので、神の声も知っているということになるわけですね。その次は3つ目ですね。神が語られますけれども、時間を割く必要があります。神の御旨を知り、神の声を聞くためには、私たちの側でもそのように備えなければいけないということです。この世の生活にどっぷり使っていて、都合のいい時だけ神を語ってくださいではダメなんですね。そうではなく、やはり本当に神からのメッセージが欲しいと思えば、時間を割くことです。一日中とか、そんなふうに時間を割く必要はないと思います。ある方は1日18分、なぜ18なのか、15とか20じゃなくて18分なのか、ちょっと分からないんですけど、18分、この神の声を聞く訓練をするようにって言ってますね。1日に18分です。決して長くないんです。18分っていうのは、集中すれば随分静かな時、神の声が聞こえる、そんな雰囲気ですね。18分、とにかく時間を割いて祈ります。そして聖書も学んでいきます。心静かに神の言葉をに耳を向けるときに、これは神の声の波長に合わせるんですね。ですから私たちが神の声を聞くときに、その波長に合わせることができれば、同じ波長で神は私たちに繰り返し語ってくださるということになります。そのような状況の中で神は語ってくださいます。神ご自身に時間を割くことと訓練が必要であるということがわかります。そして神は聖書の中で多くの箇所にありますけれども、群衆にも語られますけれども、個々人にもさまざまな方法で語ってくださいます。 そのメッセージを私たち一人一人が聞くことができれば、その思いをお互いに分かち合えば、もし同じようなことをみんな聞いていれば、それがその国の人たちに神が語っておられることだということが分かるんですね。でこれを英国などではもう本当にすごい今大変な時期ですから実践をしているんですね。できれば日本でもこれをもうしていかなければいけないと思っています。時は本当に迫っているんです。でまずヨーロッパとか中東でことが起これ、ばその次に日本には必ず来ます。遅れてるんですけれども、波が打ち寄せるように必ず来るんですね。ですからその時慌てふためいていて遅いんですね。ですから今もうそのような訓練をしていかなければいけないと思います。さてかすかな細い声で、神が語られたという箇所ですね。ここのところを少し強調して捉えていきたいと思います。これは実は列王記第1の18章から19章にかけて大預言者エリアの経験が語られています。エリアといえば旧約を代表する、預言者ですね。最初に手紙を通して、この文章を書き記したのが実はエリアなんです。聖書の書を書いたという意味ではエリアはその前の預言者ということになるんですね。でも書簡を通して手紙を送ったという意味では、最初に、この記した聖書に書を記した預言者ということが言えます。これが、大預言者エリアです。でこのエリアというのは、旧約最後に、マラキ書という書がありますね。このマラキ書の最後を見ますとエリアの名前が出てくるんです。つまりエリアというのは旧約を代表する、預言者で、決してその新約の時代近くになって登場したんではないんですけれども、新約への橋渡しをするような形で語られているのがこのエリアなんですね。ですからエリアが来るという形で、それを待つ形で新約の時代に入っていくんですね。ですからバプテスト洗礼者ヨハネが現れた時に、人々はあなたはエリアかと聞いた理由はそこなんですね。それはマラキ書の最後にその予言がある。ですから予言は成就しますから、それかというふうに聞いたわけです。でキリストが説明されたのは、もし群衆が、特にイスラエルの民ですね、神の民がイエス・キリストをメシアとして受け入れたなら、バプテスマのヨハネはエリアであったということを言われましたね。しかし聞き入れなかったんですね。十字架につけろということで、イエス・キリストはメシアとしては受け入れられなかったんです。そのために、洗礼者ヨハネはエリアではないということになるわけですね。そしてもう一度、じゃあ、このイエスが再臨されるときですね、イエスが来られる再臨の時というのは、今メシアが来るといって待っているユダヤ人が全員、イエス・キリストをメシアとして受け入れる時なんですね。でその時にはもう一度エリアが来るんです。で、そういう形で語られています。そのようにエリアの役割というのはまだ終わっていない、預言者です。エリアの最後というのも戦車に乗って天に上げられたんですね。ですから墓とか死体がないのがこのエリアという預言者なんです。神のご計画があるので、エリアはそのような不思議な亡くなり方をしたんですね。急にそういうふうに地上から消えてしまった、実はこのエリアであっても弱い人間なんだっていうことを、知ることができるのがこの19章の箇所なんですね。でここでかすかな細い声で語られた神のことが語られています。これは一体どういうことなのか。かすかな細い声で、実はこのような表現が聖書で捉えているのは、ここの箇所だけなんですね。他にはこのような箇所で神がささやかれたというのはないんですね。ということは非常に意味のある言葉ということになります。でこの表現が用いられている下りは一体どういう下りであるかということです。文脈を理解するということは非常に大事ですね。これは預言者エリアがバールの預言者たち、450人ものバールの預言者、バールっていうのはもう異端の神ですね、悪の巣窟とも言われる、その代表とも言われるような異端の神です。その預言者ですね、その預言者たちに劇的な勝利を 収めたんです。450人のバールの預言者プラス他にアシュラの預言者たち、いろんな敵ですね、異邦人の預言者たちが集まった。そしてエリアは一人なんですね。神ヤウェを代表する預言者としては一人なんです。その一騎打ちがあったわけです。生贄を捧げて、どちらの生贄が本物かということですね。つまりバールはバールに、バールの預言者たちはバールに生贄を捧げます。で、このエリアはヤーウェに生贄を捧げるわけですね。そしてどちらの神が本物か、それは捧げた生贄に火がついて、それが完全に、焼けてしまえばそれが証拠であるということですね。それで、まあ、エリアがこのように呼んでカルメル山に集まったわけです。カルメル山というのは水のないところなんですね。しかもカルメル山の頂上近くですから、水を井戸でも引き上げなければ、井戸が なければ水を引き上げることはできない。ですからそういったところがカルメル山です。非常にカラカラの、まあ、場所ということですね。でそこに祭壇を立てて、そして、まあ、挑戦をしたわけです。バールの預言者たちに対してエリアはここで勝ったわけです。エリアの生贄だけに神が火を天から送られたんですね。ですから一瞬のうちにその生贄が焼けただれてしまった。でその時にエリアは生贄がなるべくすぐには焼けないように水を運んできて、その生贄をどっぷりと水の中に浸したんですね。ということは人間的にはそこに火が来て一瞬のうちに燃え尽くすということは不可能な状況なんですね。そのような悪い条件下で天から火を送られた神は、それが本当の生贄で、私が本当の神であるということを示された。ですからもうすごい奇跡です。でこのことを通して、その後今まで雨が降ったことがなくてカラカラであったのに、3年ぶりに大雨が降るという奇跡も続いて起こるわけですね。ですから大奇跡の連続が起こったわけです。その後の出来事の中で神はこのような言葉を語られたんですね。でじゃあその後どうなったかということですけれども、エリアはそのような大勝利を収めたんですけれども、この敵の北イスラエル王アハブだったわけですけれども、このアハブの妻というのがイゼベルという、まあ、大変な、このイゼベルがこのバール崇拝をイスラエルに持ち込んだんですね。ですから異端の、まあ、この祭司とも言えるような、そういう存在ですね。でこのイゼベルがエリアを呪ったわけです。そして今日のうちにお前を殺すというふうにイゼベルは言ったわけです。神の大勝利を目の当たりに見ながら、エリアはこの声に恐れをなしたんですね。それで逃げたんです。 ここでも分かりますけれども、神の預言者であっても本当にふっと大成功のあと緊張が解けたとき、弱さ、人間の弱さが出るんですね。でサタンはそういうところを攻撃しますね。で、まあ、とにかくエリアは逃げたわけです。そして逃げたことはいいんですけれども、水がない時でしたから飢饉の状態ですよね。食べるものが何もないわけです。そして川のほとりでもう自分は死ぬんだと思ったときに、神が、この食べ物を天使を通して送ってくれて、そしてそれを食べることになったわけです。そして2日間とにかく食べて寝なさい、休みなさいということですね。もう何も考えないで体に力をつけなさいということで、必要な食べ物を持ってきてくれて、そして十分に休んだ後体力がついたので40日40夜かけて、彼はモーセが神の実戒を受けたあのホレブの山ですね、そこに歩いて行ったわけです。40日40夜かけてそこに向かいました。そしてホレブの山にたどり着いたとき、ある意味で目的もなくたどり着いたんですね。でその時に実は神が語られた言葉がかすかな細い声であったということです。でかすかな細い声を聞いたときに、神は私に会うためにそのあなたが隠れている洞穴から外に出なさいと言われたわけです。そして実際エリアはそこに出るわけですね。でエリアが期待していたのは大勝利の後ですから、すごい奇跡が起こることを誰でも、期待しますよね。でそこにすごい神が通られた時に、 光ですね、光、そして火、そしてすごい雷鳴ですね、そういったものが起こるわけです。でも風も通りました。すごい風ですから、岩が砕けるぐらいのすごい風が通り過ぎたんですね。そしてその後、地震が起こり、そして火が送られた。しかしそのうちには神はおられなかったんですね。ただ現象として起こっただけなんです。ですから、エリアとしてはきっとその中にそのような大きな、この驚くべき出来事を通して神は自分に何かを語ってくださるだろうと期待してたんですね。でも実際には何も起こらなかったんです。このことを通して神はエリアに何を語られたのか書いておきましたけれども、必ずしも劇的な啓示や出現に神の御働きが伴われるものではないということをここでまず教えられたわけです。直前はすごいあっと驚くようなことばかりがエリアに起こったわけですね。で、これが神だ、これが神の技だというふうにエリアは思っていた。ところが期待したところには神は全然おられないんですね。地震が起こっても恐怖が起こっても何も起こらない。そこで神の沈黙というのは必ずしも神が働いておられないということではないということをここでエリアは学ぶことになります。でこれは実は、この旧約の時代というのは聖書の至るところを見てもそうなんですけれども、こういった奇跡、驚くような奇跡が起こっているわけですね。人が生き返るとか、そういう奇跡が起こっています。でも新約の時代になって、特に今の2000年、イエス・キリストの以降2000年経って、そのようなことはほとんど起こらないんですね。でこの違い、同じ神なのにこの違いは何であろうかというふうに見るときに、このエリアに語られた この神の細い声の語りかけですね、これが意味が、この新約の時代を予兆している。ですから予言的に語っているということが言えるのではないかと思います。ですから神はここで異なったパターンで、この神の民にアプローチするということをエリアに教えられたんですね。でこれが実は、エリアが2度目に来る時の新約の時代ということになるわけですね。でエリアと同じことを預言者ゼカリアにも神は語っておられます。でこれはゼカリア書の4章の6節です。もうほとんど預言書の終わりの方ですね。この4章の6節のところで、よく聞く言葉ですね。権力によらず、能力によらず、私の霊によってという言葉があります。でこの表現なんですけれども、実はこれは文法的にヘブル語の破格になっています。主語も述語もないんですね。ということは一体誰がこれとこの言葉で関係があるのか、誰が何かをどういうふうにするのかということが実は一切わからない不思議な文法で、この言葉が語られているんです。ですからある意味ではどうにでも訳すことができるというふうに言えるわけですね。でこれは、文脈からと、それから今挙げたこのエリアに神が語られたこと、その両方をから分析していきますと、ここでも神が語られたのは公の場所で公然たる力の表示ですね。誰の目にも分かるような、そういう公の表示ですね。それが必ずしも神が働いておられることではないということをやはり、ここで示しておられるようですね。つまり背後では神の霊が働いているんです。背後では神の御働きは続いています。でも見えるところでは何もないかのように見える。ですから権力とか能力とか、これはもちろん人間が駆使することができて、それによって人々を従えることができれば誰も見ることができる現象ですよね。ところが私の霊によってというときには、霊は密かに背後で働かれるとしたら見える形では何も起こらないんですね。ですからこの箇所もそのように捉えることができます。実際には私たちが神がおられないと思うところにも神の働きは続いて起こっているということですね。ですから私たちはあまり目に見える現象ばかりを追ってはならないということです。それ以上に背後で神の働きが続いているということになるわけですね。ここから私たちがもし教訓を得るとしたら、このような的な目に見える現象が起こっても起こらなくても ですから祈りの結果、自分たちが望むような現象が実際に起こっても起こらなくても、命の源である神の霊の御働きによって必要なものは全て供給されるということになります。私たちは何かがないときに、聖書の中にはものがないものはそのことを神に訴えなさい、神は聞き届けてくださるという箇所がありますね。ですからあれが欲しい、これが欲しいと言って、もしかしたら願うかもしれない。でもそれは見える形で、家が欲しい、車が欲しいそういうような形でもしかしたら祈っているかもしれないんですね。でも神が言われるのは、そのような見える形であなたには何も与えられないかもしれない、でも命の源である神の霊はあなたに必要なものを全部与えるので、そこに依存しなさいということになります。ですから私たちが要求するものと、神がこの人にはこれが必要だというふうに思っておられるものは随分ギャップがあるんですね。でそのことを私たちは覚える必要がある。ですから、祈りでも大事なのは、命の源である神の霊が私に働いてくださって、私に必要なものを全て与えてくださるのだら ならそれに満足することができる、その心を与えてください。これが私たちが祈るべきことになるわけですね。神の行進の手段と対象は、これはもう旧約聖書では嵐とか、雷のとどろきのような声とか、地震とか、雷と稲妻、それを通しての御声とか、もう凄まじい形で、これは周りのものがびっくりするような恐れをなすような現象として、神のアプローチっていう、この行進手段ですね、それが語られているわけですね。しかし、ヘブル人への手紙ですね、ヘブル人への手紙がはっきり語っているのは、この最後の時ですね、最後の時には神は預言者たちの最後にですね、御子イエス・キリストを送られて語られたということが書かれているわけです。これが神のアプローチです。最初は預言者を送られますね。イエス・キリストの例えの中にもありますね。最初は預言者を送りました。ところが、あ、これは預言者だということで、聞く耳のないものは全部預言者を殺してしまった。ですから旧約の預言者でも、もう新約時代の人たちも大変な最後を遂げているわけですね。みんなに憎まれて殺されてしまうわけです。でそこで神は、自分の子であるならきっともっと重きを置いてくれるに違いないということで、最後に御子を送られた。ところがその御子が誰よりも 最悪の十字架刑にかけられて亡くなったわけですね。でこれは人間の罪の問題を神が、この処理するためにどうしても経なければならなかったことなんですね。ですから神がそのことを許されて起こったわけですけれども、最後には御子イエスを通して語られた。でこの御子イエスを通して神がご自分のメッセージを語られたのが、一番聖書にはたくさん語られているんですね。これが新約のアプローチということになります。ですから昔父祖たちに預言者たちを通して語った、しかし今は御子を通して語られる、その時代が新約の時代ということになるわけですね。この終わりの時には御子によって私たちに語られた。もう私たちはこの終わり、2000年が終わりです。その末期に突入しているわけです。終わりの終わりです。弟子たちがこれを語った時、2000年前ですよね。その時すでに終わりっていう言葉を使っているわけです。もう私たちは終わりの終わりですから、末期に生きているわけですね。ですからまさに、エリアが神からささやかれたような、これが私のアプローチだという予兆は、イエス・キリストを通してのアプローチであったということが言えると思います。新約の時代はあっと驚く奇跡で、キリストは人々に訴えたのではないんですね。静かな声で福音を語ることによって平和に語られたんです。ですから聞かないものを皆殺しにせよとか、そういう手段ではなかったんですね。穏やかな福音を通してキリストは語られた。これがこのエリアにかすかな細い声で神が語られたという理由だと思います。新約と旧約の違いを隠するミニストリーですね。それをエリアがもたらして、そして予言的に私たちに語ったということになると思います。ですから私たちは今このような穏やかな 神のアプローチの時代に生きているということを覚えなければいけないんです。預言者の役割もガラッと変わるはずなんですね。それを全く旧約の預言者と同じ働きを今日の預言者もすると思いますと、今日偽預言者と言われる人たちが本当に増えてるんですね。その仲間になってしまうことになります。じゃあ今日の教会に預言者はいるだろうかという問題ですね。非常に具体的な問題なんですね。預言者があまりにも多くいすぎるので、どうしてもこの問題を問わなければいけないことになるんですね。預言者という賜物が一体何かということから見ていく必要があります。エペソ人への手紙の2章の20節から22節のところですね。ここで神ははっきりとパウロですね、パウロを通して語っておられます。教会は使徒と預言者という土台の上に建てられており、ここに特記されているのは使徒と預言者です。その土台の上に建てられたんですね。そしてキリストイエスご自身がその礎石です。ということは土台石はイエス・キリストと使徒と預言者、この3人です。で、五層のミニストリーというのがありますね。今教会ではこの五通りのミニストリーが必要であるということを言います。使徒が必要ですね。そして預言者が必要です。牧者が必要ですね。教師が必要です。そして福音宣教者、伝道者ですね。この5人が揃って教会を運営していく必要があるということが、これがもう本当にまだそんなに長い歴史ではないんですけれども言われるようになって、もうそうですね、20世紀の終わりぐらいからそのことが強調されるようになったんです。ですから教会の中に、私は預言者だ、私は使徒である、私は教師、私は牧師、私は伝道者であるという人たちが出てきたんですね。でこれは実は賜物と、この職権、職務ですね、それを混同してしまっているということなんです。ですから聖書的に見ればこの違いはよくわかります。エフェソ人の手紙で、このパウロが強調したことは、教会というのはその土台石のもとに建てられたんですね。ということは預言者の役割、そして使徒の役割は土台石です。もう初期の時代、教会が立て上げられた初期の時代に終わったミニストリーということになるわけですね。そしてイエス・キリストはその礎石ですから、その上にその後の教会形成をしていかなければいけないということになるわけですね。これが私たちが明記しなければいけない箇所です。で、預言者の役割というのはどういうものであったかということですけれども、預言者は初期の信者に神からのメッセージを宣言しました。なぜ預言者がその役割を担ったか、これは旧約の預言者と同じなんですね。初期のキリスト者にはまだ完成した聖書がなかったんです。ヘブル語聖書はありました。でも新約の時代に入って新約聖書が、この書の形になったのは、これは実際には4世紀なんですね。で、完成したのは1世紀の終わりです。ということはこの使徒の時代、ここに書かれている人たちの時代には、この書簡とかなんかは普及していたようです。それが人々に回されていたわけですね。しかし全部をひっくるめた神の言葉はまだ与えられていなかったんですね。その場合にやはり神の言葉を告げるには、神から言葉を授かった預言者が真理を語る必要があったということです。これは必然的な役割であったということですね。聖書が普及するまでのこの間ですね、ギャップの間ですね、ギャップを埋める、不足を補うという意味でこの預言者がすごく大きな役割を果たした。ですから教会の基礎固めに預言者と、それから使徒ですね、使徒が必要であったということですね。で、使徒も同じように、これは弟子は使徒ですね、あとパウロが入りますね、他にもマッティアスもユダの代わりに入りました。マッティアですね、マッティアもユダの代わりに入りました。そのように使徒というのは限られた人たちなんですね。ですから今の教会に私は使徒だというふうに語る方々おられますけれども、使徒という役割は、あれは初代教会の時代、真理を告げ広めるために至るところに出て行って、まだ聖書が渡されていない人たちにそれを告げたということになるわけです。 その役割です。今は聖書を持っていけばいいんです。聖書を持っていけばいいんですね。インターネットでも聖書が読める時代です。ですから重いのが嫌であればインターネットを通してでも聖書を誰でも世界中のものが学ぶことができるわけですね。ですから時代背景が違うということを覚えなければいけないと思います。主はご自分のために神の言葉を宣言するために預言者を送られた。ですから1世紀までに聖書が完成するまでの間はやはりその基礎の初代教会の時代はそのような役割が必須であったということが言えるわけですね。でこれは職務としての預言者使徒であって賜物とはまた違うんですね。でこのことを頭に入れていただいて今日も個人的に、預言が与えられるかどうかということですね。これは、この個人的な預言が今日与えられるということが聖書的な概念かということでお話したいと思います。このような個人的な忠告を与えることを、預言の賜物として実践している方々がカリスマ派やペンテコステ派の、キリスト者の中にたくさんおられます。で果たしてこれが聖書的であるかどうかですね。実はこの預言の賜物の聖書的概念はこのようなものではないということです。個人的なメッセージを与えるということはこれは預言者と称さなくてもキリストを信じるものであれば誰でもできることなんですね。励ましをすることができます。そして自分が読んだばかりの聖句が頭にあってそういえばあなたにはこの聖句がぴったりよという形の励ましですね。これは何も私は預言者ですとか預言の賜物をいただいてますと言わなくても誰でもこのような類の励ましはできます。ですから全ての人にこのことはできるはずということになるわけですね。特別にこれが神から権威を帯びて語られた言葉としてもし授けるとしたらそれは間違いということになるわけです。預言の賜物というのは聖霊の力によって神からの啓示を宣言する能力のこと、これが預言の賜物という意味です。で、旧新約両聖書においては神は預言者とかこの預言の賜物を人々に真理を表すために用いられたんですね。真理を表すため。でももう今聖書の中に真理は語られているんです。ただどこにその真理の言葉があるか思い出せない、そのような時に周りにいる、お友達キリスト者がお手伝いすることができるわけですね。ですからこれは特に神から新たな啓示を受けて語っているわけではないということなんですね。神の真理を宣言するというのはこれは神がもちろんいろんな手段を用いてなさることですけれども、この今の旧約時代と違って新約時代の預言の賜物の役割というのはそういうものではないということです。特に未来占いでは決してないということなんですね。で、旧約時代は預言者を通して神は人々が知る必要のある真理を表されました。そしてその真理が時々書き留められて、そしてそれがいわゆる聖書ですね。今日私たちが持っているこの聖書、神の言葉という形で後世に残されたわけです。ですからもう、旧約の時代神が必要とされたメッセージは全部ここに含まれているわけです。真理を加える必要はないということですね。全真理はここに入っているということになります。そして新約の時代イエス・キリストが語られた真理も全部聖書の中に入っています。そして4世紀にこれが聖典であるということがもう決まったわけです。ですからもう、この1世紀までに書かれた内容が4世紀の時点でこれがもうこれ以上加えることはないということで聖典化されたわけですね。ですからそれ以降にもし新たな真理を加えるとしたらこれはもう決して聖書的ではないということになります。ですから今語られる言葉は何も新しい言葉が語られるはずがないんですね。ただ確認の意味で、忘れているメッセージを思い起こさせられるということがあります。そうすると聖書を通して私たちはあ、これが神の御旨であるということを知ることができるんですね。そして旧約から新約の時代に入った時ですね、神の言葉聖書の完成は預言の賜物の性質に影響を与えることになりました。ですから性質が変わってきたということです。預言の賜物というのはもうもはや真理を新たに語るという意味では言われなくなったということですね。預言の賜物というのは 神が新しい啓示を与えるという旧約の時代の定義から今は変えられたわけですね。すでに表されたことの宣言に変わりました。ですからもし神はこのように語っておられますという言葉が来るとすれば、それは聖書のどこかにすでに書かれている。ただ人々が忘れているので、それを思い起こさせる形で神がある人を通してそれを語られるということはあるわけですね。ですから全く聖書に書かれてもないようなことを神が仰せられますと言って語るとしたら、もうそれは偽預言者の類に入るということですね。ですから私たち聞く側も賢くならなければならないということです。必ず吟味する必要があるわけですね。そして私たちはその未来どうなるかということに非常に関心がありますので、特に今挫折しているような場合には先が知りたいわけですね。どうしてもそういう賜物を持っていると称している人のところに走ってしまうんです。で、必ずしもその人が神から語るとは言えないんですね。経験的に自分の思いで語ることもあります。ところが聞く側は、あの人は預言者である、あの人は預言の賜物を持っている人だから、もうこれは絶対間違いがないということで、そこに依存してしまう危険があるんですね。で、そのために私たちには聖書があるということを覚えていただきたいんです。私たちの未来を知るために必要なものは全部聖書に書かれています。ですからじっくり読んでいきますと、おそらく神は私たちが何気なく読んでいるとパッと思いを与えてくださいます。あ、こんなところにこんな表現があった、これまさに今の自分の状態なんだわということで、その文脈を通して神のメッセージを聞くことができるんですね。ですから、出どころのわからない預言者のところに行くよりも時間を割いて聖書を読むことです。そしてその読んでいるときに、今まで、あ、ここにこういう言葉があったということを案外と私たち知ってないんですね。びっくりすることが本当にたくさんあります。それは神が発見をさせてくださるということです。神のアプローチなんですね。ですからそういう形でむしろ時間を聖書に費やしてください。ここに必要なメッセージは全部書かれています。これは神の主張なんですね。ですからこのことを何度も何度も思い起こしながら聖書と取り組んでいきますと、私たちの日常生活、そして未来に向けての生活に必要なものは全て与えられます。全て与えられます。そして今例えば経済的な問題で困っているとか、いろんな問題で困っている場合に、まず神の国を求めて神の御旨を求めるなら全てが添えて与えられると書いてあるんですね。本当にそうなんです。この問題が解決するとパッと目が開けてきて、あ、このことに気がつかなかった、そちらの方に行きますとちゃんと備えがあるんですね。で、これが内住のキリスト、聖霊が私たちの中で、日夜本当に働きをしてくださっている、私たちに必要なものを全部備えてくださるということになるわけです。ですからキリスト者が全員この歩みをすれば、このインパクトですね、社会に与えるインパクトというのはすごいと思いますね。みんな神の民、言葉の民としての歩みを実践していくわけですね。これはすごいことではないかと思います。内住の聖霊は私たちのうちにいつもおられます。そして私たちを導いて慰め教えてくださいます。私たちは一人であるということは決してないんですね。一人ではない、見える形では一人であっても心の中にいつも聖霊が存在しておられるわけです。ですから二人以上ですね、必ず二人以上です。そのことを覚えていただきたいですね。もし誰かが他の人の人生に関する洞察を与えるために、その用いるかどうかという問題で、神はそのような形で人を使わされます。ですから神がある人に思いを与えて、今この人が苦しんでいるからここに行きなさいということで使わされることはあるんですね。そういう形で神は人を用いられます。しかしこれは非常に稀な手段であるということも覚えていただきたいと思います。ないとは言わないんですね、でも非常に稀な手段です。神が普通取られる通常の方法ではないということですね。ですからむしろ私たちはそういう稀なことを望み見るよりも、普通の神のアプローチですね、その歩みをしていった方が賢明ということになるのではないかと思います。 キリストを信じる者たちは先ほども触れましたけれども、お互いに、他の人の将来の見通しとか見分けとか、励ましとか熱心な勧めですね、それを提供することはできます。これは予言の賜物云々かかわらず誰でもできることです。キリストのしもべであって聖書に精通しているならこれは誰でもできるんですね。しかし神からの直接の予言という形ではめったに起こらない。これを覚えていただきたいと思います。今日クリスチャン文化圏では予言の言葉、予言がひどく乱用されています。そして誤解されています。このことをぜひ覚えて、この聖書を通してしっかりとこの予言の賜物とそして予言者の役割ですね、旧約と新約が違うということ、旧約のようなあのエリアのような他のエレミアとかイザヤそのような預言者はもう新約には必要ないんですね。ですから私はイザヤの生まれ変わりであるとかって言い出したらもうそれは異端的になることになるわけですね。気をつけてください。とにかく聖書は私たちが行くべき方向をはっきりと語っています。このヨハネの第一の4章の1節とテサロニケ第一の5章の20節から21節を挙げておきました。本当に良いものを全てを見上げて本当に良いものをしっかりと握りなさいということが書かれているわけですね。さて今度はビジョンなんですけれども、予言神の声を聞くのではなくて見る方ですね。ビジョンとか夢そういうものを今日も神は与えてくださるかどうかという問題ですね。で聖書の中には幾度となく神がこの手段を用いられたということが書かれています。預言者のヨエルは、ビジョンのほとばしいですね、娘も息子も老人もみんながこの夢を見てビジョンを見る時が来るという預言をしました。でこのビジョンのほとばしりですね、もうバーッとみんながそういうことが起こる、ですからある意味で霊的なリバイバルですね、そのことを予言してるんですね。でこの到来を実は予言したんですけれども、2000年前のあのペンテコステの日ですね、ちょうどイエス・キリストが十字架刑で亡くなられた、そしてよみがえられた、そしてその後昇天されて、ペンテコステの日が来ましたね。その時に弟子たちが語った、その代表としてペテロが語っていますね。その中でペテロはこのヨエルの予言が今成就したということを語りました。で正確に言えば今成就し始めたということです。ですから2000年前終末の時が来て、このヨエル、旧約の予言者ヨエルですね、が語ったことが成就し始めた。ですからこれは今日もずっと続いているということになります。ということは夢を見たりビジョンを見たりして、そして神の御旨を知る、神の思いを知るということは今日も続いているというふうに考えていいわけです。ペトロはこの予言の始まりが訪れたということを確証しています。で今日この世の多くの地域で実は神はこのビジョンそして夢を大きく用いておられるんですね。で先ほどの神の声も実は用いておられるんです。ただそれがどこかということに、すごくある意味で地理的な、この枠っていうんですか、この制限があるんですね。でそれはどういうところで行われているか、ここに書いておきましたけれども、福音のメッセージがほとんどあるいは伝わっていない地域まだあるんですね。そういうところで神は旧約時代にそして初代教会の時に用いられた手段を用いておられます。ですから神がそれを用いられる場所っていうのはやはり決まってるんですね。で一頃中国の地下教会でこのようなことがものすごくありましたね。地下教会っていうのは、もう誰にもその神を礼拝しているということを知られてはいけないような条件下ですね、そういう迫害の中で神はご自身を表されるんですね。ですからビジョンを通して夢を通して今度の集まりはどこどこ、そして信じる者はそこ行くわけですね。誰にも掲示板にもどこにもその日にちを書かないわけです。ところが神が思いを与えてくださるので集まってくる、そしてそこで祈るということが今も地下教会では多分行われていると思いますけれども、一頃すっごい勢いがありましたね。こういうことが行われていたんです。でこれは聖書的なんですね。すごく、人々が聖書を手に入れることのできない地域ですね、 ですから初代教会でまだ聖書がない時に神が直接関わられたと同じことが今日も実は起こっています。で、聖霊は力ある働きを至るところでしておられるわけですね。今中東、迫害の多い中東ですね、このことがどんどん起こっています。ですからイスラム教徒の間とユダヤ人の間でイエス・キリストを告白する人たちが増えています。これは神ご自身が、イエス・キリストご自身がご自分を表すことによって人々に触れておられるんですね。そのような状況下の中ではそのことが今も続いているわけです。でも多分この日本の私たちの何の迫害もなく自由にこういうメッセージを語れるような環境では必要がないですね。聖書もありますから。だからそのような場を神はご存知ですから、日本でも迫害の時代が来て本当にそれが必要な時にはこのことが起こるということが言えるわけです。まあこれは聖書の例であるということで聖書に一致するわけですね。鍵となる真理を挙げておきました。それは神がすでに与えられた御言葉にビジョンも一致するはずであるということですね。ビジョンが与えられて違うことが言われたとしたら、その源が違うということになります。ですからビジョンであっても聖書に語られている内容にそぐわなければいけないわけですね。ビジョンが神の言葉の権威に勝ることはありません。前回はロゴスとレーマの違いについて学びましたね。ですからレーマという言葉がさも権威があるかのように随分偽預言者たちが語ってるんですね。でもそのことはありえないということです。すべて必要なものは聖書に収められている。新しいメッセージが神の言葉として今来るはずがないんです。ですから聖書のないところで語られるビジョン、夢であっても全部聖書に一致した内容であるということですね。そのことが分かっていれば私たちは惑わされることはありません。そしてビジョンが与えられたとき、夢が与えられたとき、私たちは解釈が必要なんですね。でそれは、聖霊なる神にどうぞこの解釈を与えてくださいと言って願う必要があります。そうすると必ず、解釈意味は与えられます。その意味もなくこの隠したままにされるということはありえないんですね。でもしそうであればそれは単なる夢であって解釈する必要がなかったっていうことにもなると思います。ですから本当に神から来る重要な夢であれば必ず神はその解釈を与えてくださいます。でもその解釈も聖書に照らして、吟味しなければならないということですね。とにかく全てが聖書に源があるということです。さて今日世界中で起こっていること、いろんなことが起こっています。あまりいいことは起こっていないんですね。世界中を揺さぶっていること、脅威をもたらすようなことがどんどん起こっています。そのことの聖書的、見解として実はハバクク書から学びたいと思います。ハバクク書というのは3章からできています。その背景簡単に書いておきましたけれども、ハバクク書の背景というのはユダ、もうこの時代には北イスラエル王国は滅びています。アッシリアによって滅びたんですね。で残るはユダ王国のみです。このユダ王国もいよいよバビロンによって滅びる時が非常に近づいている時代ですね。ちょうどエレミアとかダニエルの時代なんです。ダニエル、そしてエゼキエルもそうですね。ゼファニアとか、と同じ時代ということになります。でエレミアとこのハバククとの関係は非常に近いと思いますね。というのは同じエルサレムでハバククもエレミアも最後を過ごしているわけですから、メッセージの内容が非常に似通っています。その時のユダの状況というのはもう霊的堕落ですね。もう全てが堕落していた状態なんですね。ですからこの良心の目で物を見ることができたもう数少ない人、この預言者というのはそういう人が選ばれたわけですけれども、その預言者であるエレミアとかハバククはもうこの悲しみで、主に訴えるわけですね。このように神の民が堕落してしまった、このような神をなぜいつまでも、このような民を神はなぜいつまでも放っておかれるのですか、早く裁きを下してくださいという不思議な要求ですね。それぐらいもうこのユダのどこを見ても流血騒ぎ、もう殺人とか この騙し合いとか、もうそういう全て悪いことばかりが起こっていたわけですね。ですからもうやめてくださいという、これがハバクの叫びなんですね。主要テーマはなぜ善良な人たちに災いとか悪いことが起こるのか。ですからそのような悪の中にほんの一握りのいわゆる残りのものですね、善良な人たちがいるわけです。でもみんなこの悪い者たちによって押されてしまっているんです。でこれは実は日本もやがてこの時代が来るわけですね。今法律などをご覧になるととんでもない法律が、もうそれが、定められていくというそんな制定化されていく方向にあるんですね。でヨーロッパそして西欧で起こっていることはもう日本でも起こります。日本でもその見直しがどんどん始められてきてますね。その内容を見ると恐るべき内容なんです。聖書から離れているというだけではなくって、普通の常識人が考えても考えられないようなことが起きてになってるんですね。で今英国とかアメリカで問題になっているのがトイレの問題だそうなんですね。でそれは自分は女だ自分は男だと称する人たちがどちらのトイレでも自由に使えることができる法律ですね。でこれが実はその大人の世界だけではないんです。子どもの世界にも起こってきています。ですから学校のトイレも自分は女だと称すれば女のトイレに行くことができる。それを法律で許すんですね。でもしそのことで、それはおかしいと言えばもうその校長とか教師はクビになってしまう。そういう時代なんです。本当に日本も少しずつそちらの方向に動き始めてきてますね。ですからこのハバクが語っている内容はここでは流血騒ぎとかまあ恐ろしいこといっぱい起こってますけれども近いんですね。法律が変えられるということは無法状態になるんです。無法状態になりますと何でも自分が好むことが正しいと思ってそれを押し通す時代なんですね。そうなりますと一番苦しむのがその掟に、守っていくことができない一握りの良心のある者たちなんですね。で実はハバククの時代、エレミアが最後のエルサレム陥落を見る時代っていうのはまさにその時代であったっていうことになります。なぜ善良な人たちがこんなに苦しむのか、神は何をしておられるのかっていうことですね。中心となる聖句は2章に出てくるこの正しい人はその信仰によって生きるという神の言葉ですね。さてその内容で1章から少しずつ見ていきますと、最初の苦情は何かと言いますと神の民の罪がもうとてもこの罪から罪を我慢することができないというところまで罪に満ちている状態ということですね。これ神の民の間に起こってるんですよね。神の民ということは新約の時代はキリスト教会ですね。ですからこのキリストの花嫁の間にもだんだんこのように迎合して神の掟キリストの掟とは違った方向に走ってしまう人も出てくるかもしれないんですね。そういう状態の中で内側からキリストを招き入れなければ教会も腐ってしまっているようなそんな状態ですね。それが書かれているということが言えると思います。エルサレムの堕落ぶりですね。そしてこの暴虐暴虐と私はもうこんなこととんでもないことだ暴虐暴虐これは暴力とか残忍という意味でハマスハマスなんですよね。ヘブル語ではハマスです。ですからこの名前を自分のこの、カルトの名前につけるっていうのをまあ暴虐暴虐っていう名前を自分たちの名前につけてるのがハマスですよね。ですからまあ勇気があるというよりもそれをむしろ誇りに思っているのかもしれないですけれども、そのようにハバクは叫んだわけですね。しかし神は反応される様子もないということです。もし神がおられるならなぜ悪がはびこるのか、これはみんなが聞きたいことですね。もうこの葛藤、預言者の葛藤がここに語られているわけですね。人生におけるこの大きな矛盾です。そこにそういった嘆きですね、その訴えに対して5節から11節のところで神が答えられるんですけれども、そのお答えが驚くべきお答えなんですね。驚けと神ご自身が言っておられるんですね。私はそのような悪徳なユダの民を打つために異邦人のバビロンを起こすということを言われたんですね。バビロンというのはこのユダの民以上に もう神をも信じていない、恐ろしい民ですね。それをこの反逆の背信のユダを打つために送るっていうことを主は言われたんです。これはハバクが願っていたような答えではないんですね。とんでもないことを主は言われたわけです。ですから1章の12節から2章の1節のところですね、これはハバク書っていうのは詩で書かれているので、翻訳の詩が非常にまずいのでちょっと分かりにくいんですけれども、12節以降のところ、2章の1節のところで2つ目の苦情ですね。不可解な神ですね。とんでもないことを神はおっしゃいます。そのような異邦の民を、神の民を打つために起こされるとは一体どういうことですか。神は正気ですかってことですね。本当に真面目に言っておられるのですかというのがここでハバクが語っていることです。しかしそのような戸惑いを覚えながらもハバクは、神がもし自分が信じている真実な神であるなら必ず民を守ってくださるだろうという結論に達しているんです。ですから神が何と言おうと、バビロンを起こしてユダを撃つというようなとんでもないことを言われようと、私の信じている神は生かす神である。そうであれば民をきっと生かしてくださる。これがここに語られている内容なわけですね。でこれがあまり、このインパクトを与えるような形では語られていないんですけれども、この内容はそういうことなんですね。さてそこで2章に入るわけですけれども、2章で見張り台というのが出てきます。ハバクはエルサレムの城壁に行きます。今もエルサレムの城壁の前で、多くの信者たち、ユダヤ人たちが祈ってますよね。あのエルサレムの城壁に行きます。そして、そこで北方を見ます。まあ、ここには北方という言葉は出てこないんですけれども、実はエレミヤ書には、エレミヤ書の冒頭の章ですね、このカルデア人ですね、バビロンを送る、その民は北から来るということが書かれているんです。ですからもし預言者が、その預言者というのは今何が起こっているかをしかと見極めるのが預言者の役割なんですね。ですから一番よく分かるところに行って何が起ころうとしているのか、それを見る必要があります。ですからエルサレムの城壁に行って北方を見る、そしてそこからカルデア人が襲ってくるのを しっかりと見ようとして、心を据えたわけですね。そのハバックの様子がここに書かれています。そして神が自分が訴えたことに対して、バビロンを送ってユダを滅ぼすと言われたけれども、それがどういう形で起こるのか、それを見ようということですね。でこれが2章の1節ということになります。で、見張り所というのは実際の塔も見張り所ですけれども、心の姿勢という意味でも見張り所という言葉が使われます。で高い視点から世の現状を見る、これがいわゆる見張り人とされる預言者の役割なんですね。普通の人とは違った目線で高いところから見るわけですね。そして神の御旨を知ることになるわけです。ここで困難に直面したとき鍵となる姿勢が3つ語られています。1つは今決断して実行することです。ハバクは、神がカルデア人を送ると言われたとき、じゃあ実際自分の目で本当にそのことが起こるかどうか見ようということで、城壁に立ったわけですね。ですから行動に起こしているわけです。そして2つ目は神の声を聞く用意ですね。ここで神が何を語られるか聞こう、私の質問に対する返事はまだないと、だからそれを知ろうということですね。3つ目は神に依存期待なんです。ですから神は、私の信じている神は生かす神だからきっと救ってくださるだろうという期待ですね。それを持ちながら神の前に不可解な思いで立っているわけですね。でこういう状態に置かれることは私たちにも往々にしてあるわけですね。困難に直面して、どうしたらいいかわからない、でハバクの姿勢が参考になるということですね。そこで2節から4節で神は答えられます。でその前にこの1章の、1章の5節、異邦の民に目を留めよと言われたときに、この、11節にかけてですね、このバビロンというのがいかに恐ろしい民であるかということを暴露されるんですね。この民をあなたのところに送るって、どういう神はどういうつもりで言われたのか、それも謎になるんですね。 ハバククにとっては神を助けてください、このユダの民の、罪を裁いてくださいと語ったのに、それ以上に恐ろしいバビロンを暴露して、バビロンはこういう民だということを永遠と語って、しかもその民をユダを打つために送るって言われたわけですね。もう絶対絶命ですよね。そんな民が来たら誰も生かされないじゃないかという、そんな状態ですね。ですから決してハバククの答えにはなっていないわけです。しかしハバククが意を決して、じゃあ実際に何が起こるかをこの目で見て、そして神の声を聞こうとして立った時、神が答えられるというのが2節から4節なんですね。その時には信仰ですね、忍耐ある信仰は報われるということをまず語られたんですね。動じることはないと、最後まで信じ続ければ大丈夫という、まず心の拠り所をはっきりと示された後で、でもそれが示されたからといって状況が変わるわけじゃないんです。状況はこれから襲ってくる民がもうどうなるかということで怯えている状態ですよね。それなのに神はまず正しいものは生き残るんだということを主はまず言われたわけですね。それは最後まで道徳的に耐え忍ぶことを通して、そしてもう一つは信じ続けることによって、でこれが正しい人はその信仰によって生きるという本当の意味です。実は間違って捉えているようなんですけれども、これは最後まで信じ続ける忍耐で、生き残るという、そういう意味です。ですから安易な意味で神を信じていれば救われるということを言っている言葉ではないんですね。非常に重みのある言葉です。ですからこれから大変なことが起こる前に、まずあなたの姿勢を正しなさい、最後までこうでありなさいということをしっかりと神が語った後で、実際にそういう状況下に置かれていくんですね。で、私たちが願うことは、祈って神が答えてくださったらその問題を取り除いてくださることなんですね。でも神は取り除かないんです。それは起こるって言われてるんですね。でもそれが起ころうとあなたは守られる、この姿勢を取れば守られる。でこれが実は私たちがこれから一番必要なことなんですね。祈って嫌なことが全部取り除かれる、そうであればそんなに問題ないんです。でも取り除かれないから苦難、困難が来るわけですね。ですからこのハバクク書というのは、私たちがこれからどのような信仰の姿勢を取っていくか、そのことをはっきりと語っています。配信の都のことが5節から19節で語られています。これはバビロンにもマサルにも劣らないようなエルサレムの堕落ぶりですね。そこに見られるのはおごり高ぶり、それからむさぼり、それから暴虐と残忍、無慈悲、偶像崇拝ですね。でこれが、災いだ災いだ災いだ、この言葉はイエス・キリストが用いられた言葉なんですね。覚えておられるでしょうか。災いだ、偽善者、偽善者である立法学者たち、パリサイ人たちという形で、神はこの忌むべきことを語られましたね。イエスは忌むべきことを語られました。それと同じ口調なんですね。それが使われています。ですから6節9節でずっと追っていきますと、この災いという言葉がありますけれども、そこにこの5つの忌むべきことが語られていることになるわけですね。ここから国家衰退の3つの段階を見ることができます。実は最初は何かと言いますと、不道徳とかなんかじゃないんですね。無法とか不道徳では始まらないんです。最初は霊的な堕落です。神の民が神を見失ったとき、もう転げ落ちるように、堕落はひどくなっていくわけですね。そして最後には無法状態で国家が滅びます。最初はこの霊的堕落、霊的敗信ですね。でこれはイスラエルにも起こったことであり、北イスラエル王国ですね、そして南ユダ王国にも今ハバククの時代に起ころうとしていたことなんですね。最初に霊的な敗信です。そしてだんだん神から離れますと、神の掟を守らなくなりますから、どんどん不道徳がこの世にはびこることになるんです。絶対基準がいかに必要であるかということを、私たちこれからの時代を見ていくときに、このことを通して、あ、本当に聖書が語る通りであるということが分かってくるんですね。そして最後にはついにもう法律はなくなります。 デタラメの法律ばかりでどれが正しいのかは分からなくなってくるわけですね。みんな勝手に、自分が良いと思うことを基準にして生きるようになります。これがまさに、聖書の歴史で言えば獅子の時代であったわけですね。獅子の時代はそういう状態でした。無法無政府状態になります。そして国家は陥落するんですね。このような歩みを通っていくことに 取ることになります。すべてが霊的配信で始まって、つまり生ける誠の神から離れることから始まるということを覚えなければならないと思います。ですから、日本にはまだ誠の神を信じる者たちは少ないんですけれども、その少ない者たちが今この誠の神を告げ知らせることによって、少しでも多くの人がこの誠の神と結びついて、そして聖書の教えを肝に銘じるなら、このような困難の時に救われるんですね。聖書の教えによって、そしてもちろん聖書の教えを信じるということはキリストを受け入れるということになるわけですね。それ以外に生き延びる道はない、そういう時代まで私たちは来ているということになるわけです。13節から14節のところでは素晴らしいメッセージが語られています。災いだ災いだということがもう5つの意味べきことがずっと語られて、この途中ですね、そのど真ん中で13節14節があります。これは万軍の主によるのではないか。ですから災いだ災いだと言って意味べきことばかりをハバクが見たときに、とんでもない国だ、神よあなたは何をしておられるのですかと言って訴えているわけですね。そうしたら神は、万軍の主がこのことを許しておられるのことをあなたは知らないのか、気がつかないのかということを平然と言っておられるんですね。私が許しているからこのような悪徳がはびこるんだ。これは意外に思いますよね。善なる神であれば善を世界中に、広めることによって私がここで支配しているということを言われるというふうに私たちは期待するんですね。でも誠の神は善をも悪をも支配しておられるということです。サタンが策略を持っているとしたら、そのサタンをも支配しておられるのが誠の神なんですね。国々の民はただ火で焼かれるために老し、諸国の民は虚しく疲れ果てる。私がこのことを起こしているということを知らない者たちは、何かことが起こるともうそのことで頭がいっぱいになってしまって、そして力をもう使い尽くしてしまっている。まさにエリアが力を使い尽くして逃げようとしたあの状態ですよね。神から離れてしまってもうどうしたらいいかわからない、力を使い尽くしてしまっている、虚しく疲れ果てている、これが今の状態である。でもハバックよ、あなたは神を知っているんであれば、これを誠の神が許しているからこのようになっているということを覚えなければならないというメッセージですね。そして14節、翻訳ではちょっとわからないんですけれども、誠に水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされるためにというのが入ります。神の御目的ですね。神の御目的は全世界が誠の神を知ることになるように、私は今この災いを許しているというのがこのメッセージということになるわけですね。ですから神はどんなに私たちにとって大変な時にも神は働いておられるということです。これはずっともう一貫したメッセージですね。物事が何も起こってないように見える時も神は働いておられるということです。ただ悪がはびこることを許しておられるので、私たちは本当にその、神のささやき、そういったことを通しての神の動きに気づくことができないだけなんですね。でも確実に神はそこにおられるということです。そして20節、少し飛びますけど、その後また災いだ災いだということで、ハバククはこのユダの堕落ぶりを語っていくわけですね。そして最後の20節のところで、しかし主はその聖なる宮におられる、全地をその御前に沈まれという神の言葉になるわけですね。主が言っておられるのは、私がやっていることがたとえ見えなくても、私は私の聖女御座についている。ですから間違いなく全部を支配しているんだということですね。そして全てのこと、何が起こっているか、誰が何を考えているのか、誰が違反をしているのか、全部知っているということですね。沈まれ、だからそういったことに動揺する必要はないということです。私に信頼せよ、 これがハバククが、もうハバクックは今の現状を見ながら、そして全く違った食い違いを感じる啓示の言葉ですね。その狭間にいて、ハバクック自身も神はこう言われる、しかし現状はこう、神はこう言われるという形で語っているんですね。でこういう状態に私たちもなっていくと思います。でも多くの人は多分神が語られる部分がなくって、現状はこうだ、現状はこうだ、現状はこうだで終わってしまうかもしれないですね。でもハバクックは預言者ですから、神の言葉をその中に入れているわけですね。そして3章に入りますと、裁きを超えてどうなるかというところに、ハバクックは遠い目で神の約束を信じる方向に移ります。ですから3章というのはある意味で、神に忠実であり続ける者が最後にその正しさのゆえに、そしてその忍耐のゆえに、勝利を勝ち取るというのが、これが最終的なハバクックの信仰なんですね。それでこのハバクック書というのは終えられています。ですからある意味ではハバクックの、葛藤が語られて終わっている書なんです。で現実にはまだこれからその凄まじい、バビロンが襲ってくるんですね。今はもう襲ってくる前の段階で、最終的な、神が裁きを下す段階の前の堕落した、民の状態ですね。その状態でハバクックはこのメッセージを語っています。で17節のところでこの言葉ももうすごいメイクですよね。その時イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない、羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。もうこれ絶望的な状態です。何にもいいことがないわけですね。神を救ってください、何とかしてくださいと言っても全然聞かれていないような状態を自分の目で見るときですね、目に見ることがどんなに絶望的であっても、18節ですね。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼうという信仰告白なんですね。でここで主にあって喜ぶと言ってますけれども、ハバクックが言ってるのは直面している困難、困苦を喜ぶということを言ってるんではないんですね。主を喜ぶ、主が、私の信じている主が紛れもない誠の主であって、最終的には救いへと導いてくださる、すべての問題を解決してくださると信じる信仰ですね。これで終わってるわけですね。このハバクックはですからここでずっとこの3章の最初の部分ですね、ここで語られている内容というのは歴史を遡っていくんです。ですから神はあの時にはこのように語られた、あの時にはこのように語られたというふうに一つ一つを見ていくわけですね。そうするとやはりそこには神の救いを見るわけですね。そしてご自分の民を救うために神は全てのことを許された。ですからあのエジプトでの大変な迫害の時代、霊俗化に置かれた時代、そこから劇的な救出ですね。その後も40年間あの荒野をさまよわなければいけなかった、そういうことを一つ一つ見ていくわけですね。そして今日に至るまでまだ民は続いているではないか、残りの民がずっと続いているんですね。この事実ですね、耐えてないんです。耐えるような出来事があってもまだ本当に最後まで神に、この食い下がっていくっていうんですか、そういうものは、生きているんですね。ですからご自分の民を救うために神は全ての行為をされたということにハバクックは気づいたわけです。そこでこの神の愛に開眼することになります。ですからこのように堕落している民に対しても神はやはり救いを頭に置いておられるということですね。もう私の先がないんではないかと絶望的な思いになっている人たちに対して、そうではない、私はあなたを救うために今の状態を許しておられるんだという神のメッセージを聞けば持ちこたえることができるんですね。でこれをハバクックは学んだわけです。神の愛に開眼して、私の救いの神にあって喜ぼう、これが救いの神の意味ですね。神は必ず救ってくださる、だから現状は絶望的ですけれども、もうそれで戸惑うことはない、迷わされることはない、私はこの神を信じきるという信仰告白で終わっています。でこのハバクック書というのは実は、 ハバククというのは、私は預言者だと自称預言者、自分で預言者ハバククと語っている唯一の預言者なんですね。非常に面白いですね。そしてこの預言の内容が神からのメッセージを受けて反映するというのがほとんど旧約の預言者の書き方なんですね。ところがハバククの場合は何も神からのメッセージを聞いてないんです。自分の方から質問攻めにして、そして答えを得ようとした。そして最終的には信仰告白で終わったんですね。まさにこれは私たちの姿ではないでしょうか。一信徒ですね。本当に特別な賜物を持った人の語っていることではなく、もう疑問に思う、とにかく民が苦しむこと、この世の多くの人が苦しんでいる、難民が苦しむ、そういうことをもう耐えられないわけですね。だから神を何とかしてご介入くださいと叫ぶ。そしてその結果、終点は何であったか。まだ問題は何も解決していなくって、もっと恐ろしいことがこれから起こるんですね。それでもハバククはもう最後を見てるんです。最後は救いだ、神の御手による救いだということですね。この姿勢で私たちが生きることができれば、どんな困難をも乗り越えることができるということになります。で、このハバクク書のメッセージは私たち今必要ではないかと思います。そしてこれから、これから来る。ですからバビロンがこれから来るんですね。バビロンのような恐ろしい状態が来ます。それに備えるためにこの書をしっかりと学んでいきたいと思います。現実問題への適用、あと少し時間をお借りしてまとめておきます。これは今私たちが直面している現実問題なんですけれども、今もう大変な状態が起こっていますね。世界中いろんなことが起こっています。中東、特にあのシリア、イエメン、リビアですね。もう大変な凄まじい、このもう市民戦争を超えて恐ろしい流血騒ぎが起こっています。そしてイスラエル、シリアがいつイスラエルを撃つか分からないと言われながら、それも何とか持ちこたえていますけれども、状況は決していい方向に行ってないんですね。平和で何とか解決しようという動きはありますけれども、人間の求める平和ではこの問題は解決しないわけです。そのような状況にあって、私たちはこのハバクク書に書かれていることから今をどのように読み取っていくかということですね。神は敵勢を用いてご自分の民を討ち、神苦患難を通して民を清められる。これが私たちが学ぶことなんですね。神の目的はそこにあるということです。患難を通さなければ私たちは本当に自分の中に奥深くに潜んでいるものが何であるかを自分自身も知ることができないわけです。全てが許されている状態では神神と言っているかもしれない。でも全部が奪われてしまって、そういう状態になった時に本当に神にすがりつくだろうかということですね。ですからやはり私たちが清められる本物になるには、患難が必要ということになるわけですね。で、神の敵とは何かということですけれども、聖書を通して、神に反逆するものですね。神に反逆するもの、そして神が選ばれた、神の選びの民、イスラエルですね、ユダヤ人ですね、それに挑戦する。ですから背後にいるのは宗教の偽りの霊ということになります。サタンを頭とする悪霊組織ですね、これが神の敵というふうに私たちは見ていいと思います。で、実はこの世のマスコミというのはいろいろ中東のことも語っていますけれども、マスコミはいつもイスラエルを悪者にしています。で、これは大きな、騙しなんですね。で、そのことにどれぐらいの人が気づいているかわからないんですけれども、この世のマスコミが決して、この悪者呼ばわりしない、組織が実はあるんですね。つまりマスコミが隠している偽りの霊による集団組織ですね。その組織の正体ですね、その組織は非常に残虐で、そしてその目的は殺人です。殺害ですね。自分たち以外のものを全部皆殺しにする、それが目的です。それを暴露することによって全世界にサタンの恐ろしさ、本性を知らされる。これが神がこれからなさろうとしておられることです。まさにバビロンの悪徳、恐ろしさをハバククに全部語って、その全部暴露したわけですね。この世に恐ろしいものを送ると言われたように、私たちは今神を敵とする者の正体を、いろんな現象が起こってますね。そのことを通して知ることができます。それを神は許しておられるんですね。ですからこの勢力はますます強くなります。 全世界が本当にその背後にいるものがサタンであるということを神が暴露される、その段階であるということが言えるわけですね。そのためこの世はますます見通しが立たない災いの時に突入していくことになりますね。しかしハバクク書から私たちが学んだのは、現状がどのように絶望的であっても支配しておられるのは神であるということです。そのようなサタンを頭とする集団組織ではないということですね。そうなりますと、もしそのような恐ろしい時が迫ってくるとすれば、もうそれは今ヨーロッパにいる人たちとか中東とかなんかはもうそれがすごく迫ってるんですね。どんどん犯罪、件数が増えてるんですね。恐ろしいことです。大変な殺害も増えています。日本は離れているので安泰だと思っていますけれども、日本の政府はむしろ全ての人を平等に平和主義的に受け入れるということをやっているわけですね。でその結果はどうなるかということを本当に怖さを知っていないんですね。それが起こりますね。そうしますと今がしばしの宣教のチャンスということになります。真理を語るのは今しかないんですね。でただ私たちはもうすでに真理を知っている者たちは聖霊によって導かれますから、聖書を読むことができなくなっても聖霊によって導かれます。そういう意味では何がなくなっても大丈夫ということは言えるんですけれども、でもまだ日本では多くの人たちがこの真理を知らないんですね。福音を知っていないわけです。ですから今語らなければいけないのは福音宣教ということになります。特に未来を担う、これから戦争にも巻き込まれるかもしれない、兵役制度ができれば巻き込まれていくことになりますね。そういう未来まだ命がまだある人たちですね、若者たちに福音宣教が必須な課題ということになるわけですね。そして最後に、いつも私は思っているんですけれども、イエス・キリストはサタンの国は分裂によっては成り立たないという不思議なメッセージを語られましたよね。これはマタイとルカの福音書の中で、例えで語られました。サタンのイエス・キリストの技をゼルバベル、つまり、サタン呼ばわりしたんですね。サタンの力によってイエス・キリストがあのような奇跡を起こしているというふうに言った者たちに対して、イエス・キリストが語られたのは、もし私がそのようにサタンの力によってその技を行っているんだったら、あなた方がサタンの、あなた方の頭がサタンであって、私もサタンであれば完全に分裂した状態ですね。イエス・キリストとそのイエス・キリストをサタン呼ばわりした者たちとは全然違うわけです。ところが同じサタンの国に入っているとしたら、もう分裂が起こっているわけです。でこのことを主は言われたんですけれども、実はこれが一つの目安になりますね。サタンの王国は内分裂が始まっています。で、もちろんキリスト教会の中にいろんな教派の分裂とかなんかたくさんありますよね。でもそれは流血騒ぎではないんです。流血騒ぎではないんですよね。で、そういうことを考えますと単なる分裂ではなくて殺し合いです、本当に。ですから歯が違う、ということでもう殺し合いをするぐらい、むしろユダヤ人とかクリスチャンに対するよりもそれ以上にその自分たちの内部のものを殺し合っている、そういうのは一つのサタンの王国の目安になるのではないかと思います。もしそういう内分裂がどんどん起こっていけば、主が用いられる手段というのは、戦闘の時に、お互いに傭兵が集められてきますと、みんな違ったところから来るので団結力がないわけですよね。そうすると戦争していくうちにいつの間にか味方同士を殺し合っていると、だから味方でもう分裂してしまって、その戦争が終わってしまうということがたくさん聖書に書かれているんですね。ですからそういう形で死はそれも利用されるということが言えると思います。はい、それではちょっと時間を頂戴しましたけれども、今日はこれで終わりたいと思います。